アテクノス IR セミナー in 名古屋。この時間は11月19日に名古屋で開催したサンワテクノス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード8137東証プライム上場、サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りします。
サンワテクノスは電気・電子・機械の3部門を持つ産業用エレクトロニクス・メカトロニクスの技術商社です。国内29拠点、海外はアジア、アメリカ、ヨーロッパ12カ国、31拠点のグローバルネットワークを展開し、3部門の最新技術と優れた製品情報で付加価値の高い商品、技術、ソリューションを提供、堅実経営を信条としています。それではご紹介しましょう。証券コード8137東証プライム上場、サンワテクノス代表取締役会長兼社長の田中裕之さん、聞き手はラジオ日経鎌田新一解説委員でお送りします。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。
私サンワテクノスの田中社長にはいつも取材を通じて大変お世話になっております。中国や日本における設備投資の動向、企業が今生産現場に何を求めて投資しているのか、そのあたり大変取材を通じて勉強させていただいております。今日の田中社長のお話は今後の皆様の株式投資において非常に実りの多い内容になるかと思いますので、ぜひ皆さんお聞きください。それでは田中社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、
サンワテクノスの、田中でございます。ぜひ、サンワテクノスの株を買いたいなと、思っていただけるような説明をこれからさせてもらいたいと思います。それではサンワってどんな会社なんだろうかということに入る前に、社長がどんなやつかということと、あとですね、会社の概要の中でやっぱ皆さん聞きたいと思われる、どういう事業領域でやってるかだとか、どういう事業内容かだとかという形の説明をさせてもらいたいと思います。まず私ですけれど、ちょうどですね、1957年に当社に入りまして、ちょうど、学校出てそのまま入って新入社員で入って最初の勤務地が、当時の、名古屋支店でございました。今は名古屋支社になっております。でその後、東京とかいろいろ転勤ありましたけど、2004年に名古屋の支店長になりまして、あとはご覧のような経歴で当社の中で仕事をやっているという内容でございます。それでは会社概要について詳しく説明していきたいと思います。でその後当社の中継、あと業績、新たな取り組み、あと株価、株主様への利益還元という形の5つの内容をお話しさせていただきたいと思います。当社は1949年11月4日に設立いたしまして、私が1979年に入社したもんですから、ちょうど30年の時に私は会社入りました。で現在、まあ、ご覧のお手元の資料にありますので、これは後でご覧いただければと思います。連結で従業員がちょうど1000名ぐらいで、単体日本で610名という内容でございます。はい、それではうちがやってきた事業の内容ですね。まず遠隔というとこですけど、ちょうどですね、1949年というと戦後始まってわずかな時期に設立されたわけですけど、当社はですね、その当時安川電機の創業者である安川大五郎さんっているんですけど、当社の創業者と安川大五郎さんが懇意にしてたということもございまして、ちょうど1949年からまあおよそ15年ぐらいが日本の復興のインフラずっとやってきたという形で成長を、がその時期でございます。その後バブル経済というか製造業が成長してきた時代に入ってきます。でまあその頃我々は電子部品だとかそういうものに変化して扱ってきたという経緯があります。それでちょうどバブルが崩壊いたしまして、円高ですね、今円安になってますけど、その頃 我々も海外に進出しようということで海外展開を進めてきております。で、まあ、直近はどういう形かというと ICT、つまりデジタル化を推進して、DX だという形で後ほど説明しますけどスマート営業所だということで、まあ、お客様の近くでいろいろサービスを強化していこうというのが当社の流れでございます。じゃあどういう仕事やってんのということですけど我々のポイントはですね、全て B2B でございます。つまり工場から仕入れて、また工場に売るというような内容でございます。従いましてこのような我々の仕入れメーカーさん全て産業機器ですけどそれを我々が仕入れて我々のお客さんも実は工場ですと。でどういう事業かというと大体荒っぽく言いまして FA ファクトリーオートメーションがおおよそ 41%、 あと半導体、これ半導体製造装置ですけど 12% で、車、これは車に乗せる方ですね。車も作る設備と乗せる方はありますけどここの乗せる方で 16%、 車を作る設備はこちらの方に入っております。で、まあ、その他 31% というような割合の、でございます。じゃあどういう商品を売ってるんでしょうかということで当社は3つの事業部門という形で分けております。で、1つは電気部門という電気品ですね。これはどういうものかというと分かりづらいかもしれませんけどサーボモーターだとかインバーター PLC シーケンサーとか言うんですけどそういうなかなかちょっと一般の投資家の方には理解しづらいところあるかと思うんですけど簡単に言いますとものすごい精密に精度でモーターをコントロールするなかなか街には出てないんですけどそういうものを扱っている部門が、電気部門という形でそこの部門がそういうのを扱っております。機械部門、これはですね工場の設備そのもの例えばロボット、もうロボットはもう皆さん一般的になっておりますけど産業用ロボットで、工場の溶接をするだとかそういうものを扱う部隊が機械部門でございます。で、真ん中のところが一番比率のシェアが 73.8% あるんですけどこれはそれ以外、これは実際は電子部品と言われるカテゴリーになりますけれど、はたまたあとコンピューターまでを入れた内容でございます。で、従いまして電気部門、電子部門、機械部門というふうに分けて我々が商売をしているという内容でございます。ではそういう商品をうちは商社ですからどういう形で商売してるんでしょうかということですけどまずお客さんが国内で3100社、およそ3100社ございます。で、仕入れ先が2100社ありますけど実は先ほど B2B と申し上げた通り我々のお客さんが実は仕入れ先であったり我々の仕入れ先が実はお客さんになったりということが多々あります。具体的な例で申し上げますと先ほど安川電機さんという話をしたかと思いますけど安川電機さんはロボットを作ってると。で、我々ロボットを売ってますけどロボットに使う部品も入れてると。そういう意味で我々のお客さんが実は仕入れ先でもあるという内容をここでは表しております。まあそうは言うけれどじゃあどういうところでうちらが貢献してるんでしょうかということですけどまあここは愛知県ですのでまあここは自動車、愛知県にある自動車メーカーでございます。で、そこに皆さんもよくご存知かと思いますけど最近車はですね近くに来るとこうブレーキがかかります。ステレオカメラっていうんですけど前の車との距離をですね見てブレーキにつなげるという機器ですね。そういうのを愛知県にある自動車メーカーに大量に買っていただいているというような内容でございます。例えばの例です。はたまた自販機のトップメーカーがございます、まあ、富士電機さんですけどこちらの自販機のところの光物は当社がほとんど入れてるだとか、まあ、愛知のお客さんにもいろいろお世話になっております。後ほどもうちょっと詳しくいきますけどあと、変わったところではですねこれはもう言っていいと思うんですけどどん兵衛ですねの油揚げをロボットで当社が機械で全部どん兵衛の油揚げはうちが入れてるだとかあとはここのついでに言いますとエビ エビを測ってシーフードヌードルになりますけど、エビをですねあんまりいっぱい入れすぎると原価が高いもんですから損するんですね。ところが少ないとお客さんから苦情が来るから、これは正確に入れないと利益が出ないんです。したがって我々はその正確に入れるエビの機械をうちが入れたりとか、実はなかなか表には出づらいんですけれど、そういう形で社会貢献をいろいろさせてもらっているという仕事をしております。で、日本の、まあ東海地区っていうのは非常に工場のいい会社がたくさんありまして、当社の日本の売上の中のですね、この東海地区で売上比率が約 30% ございます。名古屋地区ですとかの三菱電機さんはこの FA の最大の工場が名古屋にございまして、まあ、そこにも我々大量にお買い上げいただいたり、あとはもうちょっと北の方に行くと工作機械の大手メーカーさんが、大隈さんとかマザックさんがあると。で、まあ、この近くではブラザーさんですね。マウンターっていうのは部品挿入機って言いましてですね、プリント基板に半導体をものすごいミシンのようなスピードで半導体をこう乗せていく機械なんですけど、それをチップマウンターっていうんですけど、それの、まあ、世界のトップメーカーが実はこれも愛知県にありまして、富士山ですね、昔富士機械さんって呼んでるところですけど、まあ、そこに、当社も大量にお買い上げいただいたり、あとこれ浜松になりますけどヤマハ発動機さんが同じようなチップマウンターをやっております。で、あと半導体製造装置では四日市の方のキオクシアですね、昔の東芝ですね。で、あとはシンフォニアテクノロジーさん、大福さんっていうのはです、小牧にあるんですけどメインの工場は、滋賀の方にありますけど、こちら物流の、ここは半導体の搬送とか物流機械のトップメーカーでございまして、こういうところにも大量に買っていただいている。あとは村田機械さん、あとは、先ほど言った自販機の富士電機さんとか、こういう形が、愛知県のまだまだたくさんお取引させていただいておりますけど、東海地区ではこのような会社が、にいろいろものを納めさせていただいております。で、まあ、次に国内の拠点ですけど29拠点ございます。で、特に愛知県東海地区ですね、東海地区に5拠点ございまして、名古屋支社がありますけど、名古屋支社の下に三重営業所、三河営業所支店はあれですね、車ばっかりやっております。で、浜松で、あと日本全体をここで制御してるんですけど、当社の物流センター、一番大型の物流センターが瀬戸の方にございます。あとはですね、先ほどちょっとお話ししましたけど、スマート営業所という名前で、呼ばさせていただいてるんですけど、我々のお客様は先ほどお話しした通り、全部全てのお客様が B2B なもんで、全部工場なんですね。で、個人のお客さんじゃないです。で、やはり工場のラインを止めたりとかっていう形で、我々の営業がお客様のすぐそばにいることを求められております。 Amazon みたいにインターネットで物をお届けするだけではやっぱお客様満足していただけないもんですから、小型の営業所を各地に作ったという内容をここで紹介しております。ただし後ろの方の仕事ですね、いわゆる事務職の仕事はここに置かずに母店の方で全部DX を回して、非常に高効率でかつローコストでお客様の近くでサービスをしているという内容でございます。まあ、それが6拠点ここ2年間で出しました。で、あとは海外の方ですけど、海外は31拠点13社、会社の中国のところには分コンスがあるもんですから、それを入れまして31拠点でございます。直近ではチンタオを出しております。変わったところにはリュブリアナっていうスロベニアですけれど、ここはロボットのハーネスをやる目的で作りました。はい、以上が当社のどういうことをやってるかだとか、どういう地区でどういう仕事をやってるかということをお話しさせていただきました。それでは引き続きまして、今やっております中期経営計画について簡単にお話しさせていただきます。この4月から新たな中計をスタートさせております。で、3年後の最終のところでは営業利益を70億円持っていこうと。で、スタートの時が48億円だったんですけれど、実は今年度つまり来年の3月末に当社は 65億円までいくというもうすでに発表しておりまして、まあ、もうちょっとこれ成長させなきゃいかんなというところに来ております。まあ、ちょっとスタートダッシュが非常にいい形でスタートができましたという内容でございます。一応現在の目標は2024年で営業利益30億円持っていこうと、売上高がおよそ2000億円弱というところを目指してスタートしております。でその中で目玉となる基本方針をご紹介したいと思います。一つはですね、イノベーションからが求められる成長分野に注力ということと、2番目により高付加価値な製品と新たなソリューションを提供しましょうということと、まあ、最近各社みんな言ってるわけですけど、持続可能な、つまりサステナビリティ経営による持続可能な社会の実現に貢献ということを大きく3つ掲げております。で特にその中継の中の営業的なポイントとなることをご紹介今からさせてもらいます。まず当社の事業領域の中で3つに分解してみました。1つはお客さんを中心とした戦略、もう1つは当社も技術商社ですので技術を中心とした戦略、もう1つは商品を軸とした戦略、ここに深みを各地域で、ここを強みにしていこうと、まあ、考え方はこういう考え方で物事をスタートさせております。でその中で特に注目していくところをどうしようかということで、まあ、先ほど来お話がさせていただきましたけど、半導体製造装置、これは半導体を作る機械で、実は日本が一番今ここが注目されているところでございまして、今半導体戦争というか中国と米国の覇権争いをしているわけですけど、優秀な半導体を作る機械がないと作れません。で実は日本がかなりここは優位なところにいまして、我々の売上比率も先ほどご紹介させてもらった通りかなりここのウエイトは高いです。したがってここに注力しようというのと、2つ目はこのロボットマウンター、これも先ほどお話しさせていただきましたけど、今後ですねやはり自動化の波で、ましてやこれだけですね円安になりますと、海外で作ってたものをまた日本に戻すぞだとか、今日本はご存知の通り人手不足になっております。で本当にこの自動化ロボット化しないと世の中回らないというところまで来ております。したがってここを注目しますと、あと愛知県はですね世界の冠たる工作機械のトップメーカーが全部愛知県に揃っております。でしたがって、まあ、この工作機械マザーマシンと言われるところでございますけど、ここにも注力していこうと、この3つを積極的に人を投入してこの業界を拡大していこうという内容でございます。でその他 FA 装置、先ほど言った車に乗せるところ設備、ここを成長分野と位置づけて、ここに人をさらに厚くするということで、現在31名ですかね、専門のスキルを持ったセールスをここの分野に投入して進めているということでございます。先ほども私が申し上げたこの半導体のエリア、あとロボットマウンターのエリア、あと工作機械、 FA 装置、車載、設備、この6個を我々としては注力して進めるということを強烈にやっていきます。では今どんな状況でしょうかということですけど、まあこれは我々の自己採点になりますけれど、まあ半導体はの製造装置の方ですね、今新聞では半導体がダブついてきてるだとか、そういうことを盛んに新聞には書かれておりますけど、あれは実はスマートフォンが売れなくなってきて半導体がダブついてるというような記事で、実は半導体っていうのはですね製造装置はもうはるか前から仕込まないと作れないんです。つまり2年も3年も先行して動く世界ですので、ここは非常に未だに新聞に書かれてるところとは別にですね、非常にまだまだ成長がものすごく続いているという内容でございます。あとロボット、もうこれは説明不要でございまして、非常に成長しているということですけど、まだ自己評価はまだまだ我々の狙っているところまでまだ行ってませんよと。あと工作機械、FA、車載、設備と、 で、この社債はですね、これも皆さんもよくご存知の通り非常に成長分野なんですけれど、今部品が入らないで車の生産台数がこう落ちたりという形で、ここの数字は残念ながら某自動車トップメーカーさんの生産台数によってこの我々も左右するという内容で、三角という内容にしております。それとあとですね、当社の特徴である海外の比率がおおよそ30数パーセントございまして、じゃあ海外はどういうふうにやっていくんでしょうかということでございます。で、当社はこの中継の中で中国地域とその他アジア地域、欧米地域というふうに3つに分けて物事を考えていきます。で、中国はこれもよく質問を受けるわけですけど、例えば台湾とのいろいろあったらどうするんだとかという形ではございますけど、当社はまあおかげさまでというか、なんていうかな、設備投資は物を作ってないもんですから、いわゆる営業拠点を出すレベルですから、大きな設備費用かかっていません。したがってむしろこの中国の成長のチャンスを逃すリスクの方があるぞということで、中国の営業展開は当社としては今現在ブレーキをかけているということはしておりません。で、もちろん中国から非常に今製造メーカーさんが地産地消という言葉を使って日本に戻したり欧米に移したりということがあります。当然そういうところを狙って我々は営業をかけているというところでございます。まあ、つまりここの3つのブロックで各地域戦略をしていこうということをより強烈に進めていっているところでございます。最後の方針の中で、これはやっぱ持続可能なこれ社会貢献をしていくということも外に強く我々もアピールしておりまして、分かりやすいところをしますと、今話題になって今 COP も始まってますけど、やっぱ温室効果ガスを削減しようということで、現在我々が削減しているものを2030年までにさらに 20% 削減させましょうと、2050年までにその100倍、これ100倍ってそんなことできるわけないじゃないかというふうに思われるかと思いますけど、私たちはものを作ってなくて、例えば製鉄所なんかはものすごい炭素を出してるんですけど、我々事務職が中心なもんですから CO2 は出してないんです。ところが我々が販売している例えばインバーターだとか、そういう省エネ機器を太陽光発電もそうですね、売ることによって世の中に100倍以上の、当社の今削減している100倍以上の排出削減を目指そうということを対外的に謳いましたということです。次はこれはまあ日本の企業が求められているところでございまして、2030年までに女性管理職を 10% 以上にしようと。で、うちの業界は残念ながらというか B2B で、しかもこう FA 系ですんで男社会なわけなんですけど、まあ現在は 6% が女性管理職で、これをまあ 10% 以上にしていこうということを目指しております。それとこれはですね、低 CFD という一度温度が上がると当社の事業にどのような影響が出ますかということを開示する内容でございます。つまり温暖化が進んで、平均気温が一度上がったらサンワテクノスの事業はどうなるのかということで、まあ、これはまだきちっとした発表はできてないんですけれど、これを今我々は外に外部発表していくということを進めております。それで2023年第二四半期ですね、この間発表したのが上期ですね。上期は非常にいい数字で発表できております。前年対比 18.8% 増加の売上、営業利益は 56.5% 増加、経常利益が 62.9% 増加、四半期では 63% 増加という形がこの上期ですね、第二四半期の発表した内容でございます。で、この数字は当社の半期ベースでは過去最高の数字がこの上期に出てきております。で、それを踏まえて2023年、来年の3月、いわゆる年度の発表は1740億円、経常利益が66億5000万円、 で中継で先ほど3年後に70億というふうに発表してるんですけども、そこに届く勢いになってるんで、まあ、さらにアップしていこうかなということで今打ち合わせしているところでございます。でまあこういうコロナ禍ではありますが、まあ、我々の業界はですね、やっぱり人の密を避けようだとかっていう形でより自動化が進んできてるのかなと。それと特に当社の役割はですね、まあ商社ということもありまして、世界にネットワークもありまして、物が今非常に入りづらい、皆さんもよくご存知だと思うんですけど、物が不足してて半導体が足りない、何々が足りないという時で、まあ我々はこのサプライチェーンのプロでございまして、先ほど来我々の主要のお客様から全部サンワテクノスに頼られまして、こういうの集めてくれ、ああいうの集めてくれと、まあ、変な言い方なんですけど、こういう非常に混乱している時はうちに頼られる形になっているもんですから、まあおかげさまで過去最高の数字が今後も続いていくであろうということをふうに理解しております。それでは最近、まあこれはついでにって言っちゃあれですけど、まあコロナ禍であのウイルスをですね除去する機械だとか、こんなのも我々が扱ったり、あと紫外線でコロナ、コビットをこう殺すというやつですね。これはもうあのご自宅でもあの使える内容でございます。こんな商品もやってますというのと、あとですね変わり種ですけど、 YouTube で VTuber っていうのかな、という形で、ミクルベ三和というのがこの女子社員に見立てて、当社の宣伝していることも、始めております。我々の業界すごくあの固い業界で、こういうのを出すことはいかがなもんかという人もいたわけですけど、今我々のお客様もかなり若いエンジニアの人が多くなってきてるもんですから、まあ若いエンジニアこういうのを見て当社をより理解してもらうということを新たな取り組みとしてやっております。それと先ほど申し上げたと思いますが、名古屋のですね瀬戸に当社の一番大きい物流センターがあります。で瀬戸市ですね、が省エネルギーや省資源、廃棄物の適正処理など日々の事業活動の中で環境に優しい取り組みを行っている事業所、瀬戸市環境パートナーシップ、事業者会議で審査の上瀬戸市長から認定されたということで、社会活動も積極的にやっているという内容でございます。最後のになりますけど、皆さんが一番ご興味があるところで、ございます。で、まあ、ずっとあの当社は安定配当ということをずっとあのモットーとしておりまして、今歌っているのはあの40円年間40円歌っております。できればあの適正にさらに配当も増やして、場合によっては自社株も進めてということを積極的に進めていって、あの投資家の皆さんに還元していきたいという内容でございます。皆さんに、ぜひ理解していただいて、安定配当で安心した会社だということを、ご理解いただければ幸いでございます。お時間になりましたので、ご清聴ありがとうございました。
サンワテクノス IR セミナー、ご出演は証券コード8137東証プライム上場、サンワテクノス代表取締役会長兼社長の田中博之さん、聞き手はラジオ日経鎌田新一解説委員でお送りしました。田中さんどうもありがとうございました。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。
サンワテクノス IR セミナー、この番組は証券コード8137東証プライム上場、サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りしました。